皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日初めてね来てくださった方も、いらっしゃると思うし、久しぶりの方もいるんですけれども、今日初めてねこう教会に来てね、思ったかもしれません。今日の箇所を読んで、なんじゃこりゃこんな箇所が聖書なんか入ってるのかなっていうふうに思った方もいるかもしれませんね。こんな箇所からね説教しなきゃいけない身にもなってくださいね。So, I know that there are first timers here today, the first time in the church in their lifetime. And they may wonder, what the heck is this? Such a story in the Bible. And do you understand the position of the preacher who needs to preach from such a story? 確かにですね、今日の箇所っていうのを読んでて、何とも言えないようなね、そんな気分にさせられる箇所だと思いますね。いよいよこのヨハネ物語を読み始めた途端にですね、こんな人間のこう欲望をうごめくような闇の部分というかですね、そういう部分に出くわすことになるわけです。今日の、創世記の38章はヨセフ物語に割り込んできた物語っていうことが言えるんじゃないかなというふうに思いますね。今日は、そんな38章のところからもですね、神様の御心を使っていきたいなというふうに思っています。So I think when we read to this passage, chapter 38, it's easy to feel devastated. Immediately after we started to read Joseph's story, we encounter the passage, you know, we see the dark side of human sins. I think it can be said that the story in today's passage seems to break out in Joseph's story.But I ask to learn God's will from such a story today. 今日の、箇所を見ていきますね。38章の、1節のところですけれども、1節にこういうことが書いてありますね。その頃、ユダは兄弟たちと別れてというふうに書いてあります。その頃ということですね。どの頃でしょうね。このその頃ということですので、その用語の使い方っていうのはですね、ユダの出発が、重要な時であったということを知ることが、できると思いますね。どういう時だったのか、前の章をねちょっとこう5、6節振り返ってみるとですね、その頃どういうことが起こったかでしょうか。ちょっと見てみてください。英語で言いますね。So verse 1 says At that time Judah left his brothersAt what time? We wonder. So the terminology at that time suggests that the timing of Judah's departure is important. So check the last six or seven verses in chapter 37. What had happened at that time? I remember when I'm reading, I'm speaking in Japanese, please speak. その頃っていうことですけれども、どうですね。どういうことがあったのかということをちょっと振り返ってみるとですね、このユダの12人の兄弟ですけれども、12人と1人の妹、13人の兄弟の中でユダがどういう位置にいたのかということですね。長男ルベンがいました。ルベンけれども37章の23節から28節によるとですね、ルベンが言ってることあんまり兄弟たちが意見聞いてくれないんですね。ルベンはですね、長男として生まれてたわけですけれども、リーダーシップを取ろうとするわけですけれども、あまりこうみんなをまとめるようなですね、指導力っていうのは持ってなかったようです。ルベンの後、次男と三男ですね、シメオンとレビがいますけれども、覚えてますか？妹のディナがレイプされてしまって、その時に、彼らはですね、非常に怒って、報復手段に出てですね、そして、そのレイプされた町の男どもをもうみんな皆殺しにしてしまうっていう、そういうとんでもないことをしてしまうわけですね。そしてそういう、殺戮行為だけではなくって、その町中のものを全部略奪してしまうっていうね、とんでもない残忍な行いをしてしまうわけです。ルベン、シメオン、レビと来て4男に当たるのがユダですね。この、4番目で、この後に出てきたですね、なんとかことを収めようとしていくのがこのユダで、あるわけです。Yeah, so at that time, what was the pecking order, among Judah's brothers? Our first eldest son, Reuben. Well, according to chapter 37, 23 to 28, Reuben tried to take a leadership role as an oldest son, but he seems not to be given an ability to lead others. Others didn't listen to him. Well, then second and third son, Simeon and Levi, you remember what they did when their sister was raped? They became mad and they killed, you know, all the men in the city, and they revenged for Diana, and even more, they looted the city and they did all the cruel things. So Reuben, Simeon, and Levi. So the next is Judah, the one who stood up after that and took an initiative role. That was Judah, the fourth son. 37節の35節のところで、お父さんのヤコブですけれども、こういうことを言ったってありますね。私もあの子、ヨセフですね、ヨセフのところに行って嘆きながら黄泉へ下っていこう、父はこう言ってヨセフのために泣いたってあります。ヨセフがもう殺されてしまったっていうふうにね、もうあのお兄さんたちが言ったもんで、お父さんも毎日毎日泣いてばっかりいた、絶望の中にいたっていうことですけれども、おそらくですね、そういう状況の中でユダはほどほど嫌気がさしたんではないのかなっていうふうに思います。もしかしたらですね、ユダは、もうそういう醜い面を持った、もう兄弟たちと近づきたくない、ちょっと距離を置いてね、離れたいっていうふうに思ってたかもしれません。ユダはもしかしたら、あるいはですね、兄弟たちには問題がある、自分にはあまり問題ないんだけれどもっていうふうに思って、兄弟たちからですね離れていったんではないのかなっていうふうにも思います。まあ、彼は自分なりにですね、良いものを築こうとして、自分の元々の家族を離れて自分の家族を立て上げようというふうに思ったんだと思いますね。ところがどうだったでしょうかということです。まあ、今日の箇所ですね、自分の思いで作り上げようとして、作り上げた家族家庭はどうなったでしょうかね。実は問題っていうのはユダ自身の中にもあったんですね。ユダ自身がそのことにおいて、取り上げられて解決しなければいけないことがあったわけですけれども、それには目をつぶって解決しようとしなくて出ていったわけですね。本当の意味で、そういう問題をもうそのままにして、解決しようとしなかったユダはですね、かえって自分が思ってたよりもですね、もっともっと大変なひどい状態になってしまったということです。ですのでここで言えることは、心がですね、この新たにされていない状態での新しい出発っていうのはまた同じですね、古い問題を、引き起こしてしまうことになるんだということです。 Genesis 37:35 says、All his sons and daughters came to comfort Jacob, but he refused to be comforted. No, he said, I continue to mourn until I join my son in the grave. So his father wept for him. So can you imagine, day in and day out, Judah had to face the gaping wound they had formed in their father's heart. And Judah may have been disgusted with such a situation, you know. He may have wanted not to get close to his brothers anymore, who have, you know, ugly sides in their hearts, and have wanted to get away for a while from his brothers. He may have thought, well, they have problems, you know. I don't have problems. I don't want to deal with that. I have to deal with that. And he may have felt that way, and he may have, you know, gone away from his brothers. Or he seemed to try to live his own way and to build his own happy family on his own. But then what happened? Well, that's today's chapter. What happened to his own family? Well, actually, the problem was inside himself too. But he himself had to face it. And he needed to deal with that. How about Judah didn't try to face that problem in a true way, and his situation had become even worse than what he had expected to be. So what we can say here is, I think, a new start without a new heart leads to the same old problem.
38章の1節からのところ、ちょっと詳しく見ていきますね。じゃあリザはどうやって自分の新しいスタートを始めようとしたのかということです。
So let's turn our attention back to Genesis 38:1-11. How did Judah try to put his family of origin behind him and try to start a life for himself?
最初のところですね、2節。リダはそこでカナン人のシュアという人の娘を見初めて結婚し、彼女のところに入ったというふうにあります。
リダがまずしたこと、彼の、もともとの、神の家族から離れて彼がしたことっていうのは、カナンの地域に住んで、そしてカナン人の娘の中から嫁を取ったっていうことです。おそらくですね、彼はイサクの嫁取りのこと覚えてますか？イサクの嫁取りのこと、カナンの娘の中から嫁取っちゃいけませんよって言われてたんです。で、実際にね、シモエが行って自分の故郷に行って、嫁さん連れてきました。あるいはですね、エサウが、カナン人の、娘を雇ってですね、お父さんお母さんをもう悩ませていて、もう生きてるのが嫌になったっていうぐらいですね、もう嫌になったっていうぐらい、お父さんお母さんを悩ませてたっていうことがね、まあ、おそらくそういう話聞いてたと思うんですね。にもかかわらず、カナン人の娘の中から結婚してしまったっていうことです。そして、6節7節ですね、ユダは長男のエルにタマルという嫁を迎えたが、ユダの長男エルは主の意に反したので、主は彼を殺されたということが書かれています。これ怖いですね。神様の怒りがここまで及ぶっていうのはね、あんまり聖書の中には出てくることじゃないですよね。ということは、たまたま悪いことをしてしまったっていうことではなくてですね、もう絶えず絶えずですね、神様の教えに背くようなことをして、もうし続けてたっていうことが分かりますね。ノアの時の、人々、あるいは、ソドムとゴモラで、まあ、殺されてしまったね、そういうような状況だったっていうことだと思います。特にこのエルっていう名前ですけれども、このヘブル語をですね、逆さにすると悪っていう言葉になるんですね。ですので、まあ、ユダとしてはそれなりに自分の幸せな家族というものを立てようとしていたと思うんですけど、実はこの反対の結果に、結果の過程を見ることになっていくということになります。途中だから away from his family of origin and lived in the region of Canaanites and married with the daughter of Canaanites. But he was supposed to have heardabout how Isaac chose his wife, remember, from not from Canaanites, and how Esau annoyed his father and mother by getting married with Canaanites, if you read Genesis 26 and 27. Genesis 38:6-7. Judah got a wife for Ur, his firstborn, and her name was Tamar.But Ara, Judah's firstborn, was wicked in the Lord's sight, so the Lord put him to death. Ara is the first individual and about whom we read about God killed him. Thus far, he's the first individual God killed. After the incident of Noah and Sodom and Gomorrah. Interestingly, in Hebrew,The word for evil is R, spelled backward. So I think he just did one time the bad thing, but he constantly did the thing against the Lord. So what happened was, Judah thought he was doing well with his own way, but actually he only saw the family with the opposite result.
Judah によると、オナンが出てきますけども、オナンの務めっていうのがどういうものだったか、エルもね、後に出てくるオナンが次男なんですけれども、オナンの務めっていうのがどういうものだったっていうのが8節に書いてあります。 So what according to Judah was Onan's duty is in verse 8、兄嫁のところに入り、兄弟の義務は私兄のために子孫を残しなさいっていうことが書かれてますね。この頃ではよく見られた結婚だそうですね。リブラート婚って言われる結婚、だそうです。長男にですね、長男に子供ができない時、 にどうするかっていうとですね、でそれで長男が亡くなっちゃったっていう時に、そのお嫁さんだった人が、この次男と結婚するんですね。で次男と今度結婚して、そしてその子供として生まれた子が長男の子として認められるっていうのがリグラート婚なんです。今の時代は言ってないですよ。当時そういうことが、行われてたっていうことです。けれども次男のコナンはそういうことやりたくないと、お兄さんのために子供を残すなんてやりたくない、多分ね、遺産が自分のものにならないし、やってもどうにもならんじゃないか、自分は特にも損得にならんじゃないかっていうね、そういうことを考えたんじゃないのかなっていうふうに思ったのかもしれません。皮肉なことにですね、ユダは、兄弟たちのもう醜いところが嫌だって、兄弟たちから離れたわけですけれども、自分の家族はですね、自分の兄弟たちと同じように醜くなってしまっているっていう、そういう現状を見ることになります。
This ancient marriage custom is called levirate marriage. Levirate marriage. What that means is that if the eldest son doesn't have a son, doesn't have a child and dies, the second son marries with this childless widow. When the first born son is born,He becomes the son of the first eldest son. That's a very complicated marriage. But the Onan didn't want to do that. He may have thought, no, I get nothing, I earn nothing from that. So he refused to do that. What happened is that ironically, Judah.Was disgusted with his brothers and got away from his family of origin, turned out to see his own family that become as ugly as his own brothers.
そして12節からのところですね。から30節のところでタマルですね。タマルが友情を装ってユダを誘ったっていうことが書いてあるわけですけど、どうしてこんなことをしたんでしょうか。
So why was Tamar driven to pretend to be a prostitute and seduce Judah?
ユダによって子孫を残すためだったっていうことが書いてあります。To
have a children by
Judah. そして、ユダがですね、このタマルが売春したっていう話を聞いたときに、ユダはどういう反応をしたでしょうか。
What sentence did Judah pass onto the woman he thought was a prostitute? That's verse 24.
こういうことが言ったって書いてありますね。あの女を引きずり出して焼き殺してしまえっていうふうに言ったっていうことが書いてあります。
Verse 24, Judah said, Bring her out and have her burned to death.
よく似た言葉ですね。ダビデの話にも出てきますね。バテシェバをと他人の罪を犯してしまったときに、ナタンがですね、例え話を用いて、このダビデにこういうことをしたんです、こういうことをした男の人の話をするわけですけれども、その時ダビデはですね、その男に激怒して、こういうことをナタンに言ったということが書いてあります。サムエル記の下の12の5ですけれども、主は生きておられる、そんなことをした男は死罪だということを言ったっていうことが書いてあります。
Yeah, so compare this story with the Second Samuel 12:5. What sentence did David pass on the man in Nathan's report? Who had taken what didn't belong to him? David burned with anger against the man and said to Nathan, "As surely as the Lord lives, the man who did this must die."
ユダとダビデですけれども、この2つの反応は人間のこの本質についてどういうことを我々に教えているでしょうか。
What do those two reactions Judah and David tell us about human nature?
マタイによる福音書、ちょっと開いてみましょうね。マタイによる福音書の7章の3節から5節。
Let's open New Testament, Matthew 7, 3-5.
第7章の3節から5節まで 新共同訳をお持ちの方一緒に声に出して読んでみたいと思います。はい、マタイ7章3節ご一緒にどうぞ。はい、あなたは兄弟の目にあるおがくずは見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか。兄弟に向かってあなたの目からおがくずを取らせてくださいとどうして言えようか。自分の目に丸太があるではないか。偽善者よ、まず自分の目から丸太を取り除け。そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目からおがくずを取り除くことができる。
If we have NIV, let's read together, verse 3.
Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? How can you say to your brother, let me take the speck out of your eye, when all the time there is a plank in your own eye? You hypocrite, first take the plank out of your own eye, and then you will clearly to remove the speck from your brother's eye.
我々どうでしょうかね。人の悪い部分、ここだけなければ愛するんですけど、そういうところには傷がついてて、この丸太っていうのはこの針、新約聖書では新改訳だと訳されてます。針ってわかりますかね。針じゃないですよ。針じゃなくて針です。三つ意味もね、ちょっと難しい。柱の木ですから、こうですね、これが針ですよ。自分の目の中にこんなもんがあっても、人の中のこんなもんには気づいて裁く、責める、そういう部分が、我々にもねあるんではないでしょうか。平気でね、人の部分については裁いたり、批判したり、人の弱さを見ては責めるものになってしまうことがある。でも一旦我々自分を見たらどうなのかっていうことです。我々人に対しては結構厳しいんですけれども、自分に対しては結構甘いっていうことはないでしょうか。我々、この水戸教会は人を責めるものではなくてですね、人を受け入れるもの、人にオープンになるもの、人を受け入れてね、許して、そういうものになりたいなっていうふうに思います。 So, yeah, how about you? Do we tend to judge others with that scruffle? We close our eyes for our weaknesses, the bad things that we try toYou know, see other people's weaknesses and point fingers on them and analyze them, criticize them, grumble. We may be strict to others, but we tend to be self-indulgent. I think our church would like to become those who don't criticize others, or just don't analyze others easily, but accept others, be open to others, forgive others.創世記の38章のところに戻りますけれどもです。Get back to Genesis 38。タマルがですね、ユダに対してその後にこういうことを言ったというふうに書いてあります。25節の後のところですけれども、25節ですね。私はこの品々の持ち主によって身ごもったのです。感謝告げていた。どうかこの紐のついた印象とこの杖とがどなたのものかお調べくださいっていうふうに言ったっていうことが書いてあります。お調べくださいってねなんですけれども、このお調べくださいっていう言葉はですね、実は前の章の37章の32節で覚えてますか。お兄さんたち、まあ、ユダも含めてですね、自分たちが親父を殺してその血を、ヨセフの、ね、服につけて持ってきて、これを見つけましたがあなたの息子の着物かどうかお調べになってくださいってありますよね。この言葉と全く同じ言葉が使われています、言語でですね。ですのでドキッとしたと思いますよ。おそらくお調べくださいってね言った時にドキッ、あの時のことが、自分たちがね、ヨセフにした仕業のことが、もうまざまざと思い起こされたんではないのかな、とんでもないことを自分はしてしまってたんだなっていうことが、はっきり分かったんじゃないのかなっていうふうに思います。もう、まさにこう、自分のこう、ふさわしくないところにですね、神様からこう光を当てられたっていうか、 そんな、シーンだったんではないのかなというふうに思います。Yeah, look very closely at the word in Tamar said to Judah in Genesis 38:25. Faithfully, the word used here is exactly the same wording used in Hebrew in Genesis 37:32 when Judah and his brothers, used in Genesis 37:32 when they took Joseph's bloody robe to Jacob. We found this, examine it to see, Hebrew literally, see please whether it is your son's robe. Judah, you get hurt. Don't think for a moment that hair didn't stand up straight up on the back of Judah's neck. Judah must have recognized through this that what a terrible thing he has done. So God brought his inappropriate part right out into the light.
ダビデの時も、ね、サムエル記の下に出てきますね。ちょっと開いてみますが、サムエル記の下の11章のところ、3つだけ読みますね。
Let's open Second Samuel
12。サムエル記の下の12章ですね。今どういうことが起こったのかっていうと、ダビデが人妻のバテシェバに惚れてしまう。そして、バテシェバの主人のウリアを戦場の最前線に送ってしまってですね、そして、まあ、殺させるというか、そういう罪を犯してしまうわけですね。そして、ダビデに向かってナタンが言うわけですね。それが12節の、7節のところ、5節のところをちょっと持ってみますね。ダビデはその男に激怒し、ナタンに言った、主は生きておられる、そんなことをした男は死罪だということを言った後に、7節、ナタンはダビデに向かって言った、その男はあなただ。13節、ダビデはナタンに言った、私は主に罪を犯しましたということでね、彼は悔い改めて、その後まあ許されるわけですけれども。 So
Second Samuel 12:5, David burned with anger against the man and said to Nathan, as surely as the Lord lives, the man who did this must die. Verse 7, then Nathan said to David, you are the man. And verse 13, then David said to Nathan, I have sinned against the Lord. He confessed and he was forgiven.
ですので、ユダも、同じようにですね、あ、自分がそんなことしてたんだっていうことをまざまざと、見せられた、ところだったっていうことです。創世記ですね、ちょっと先の話になるんですけども、将来ですね、じゃあユダがどういう人物になったのかっていうことをちょっと見てみたいと思うんです。創世記の44章のところ。44章の16節です。44の16節。ユダが言っていますね。ユダが答えた。今更どう言えば、ごめんなさい、16節ありますね。ユダが答えた。ご主君に何と申し開きましょう。今更どう言えば、私どもの身の証を立てることができましょう。神がしもべどもの罪をあがかれたのです。この上は私どもも杯が見つかったものとともに、ご主君の奴隷になります。ということを言っています。これ何が起こっているのかというとですね、ヨセフが、企んでね、テストするために策略でですね、杯を盗んだのはベニヤミンだっていうことで、お前たちに罪があるぞっていうことを言うわけですね。でその時にユダが自分から出てですね、本当に盗んだわけじゃないのにもかかわらずですよ、もう濡れ衣に着せされているっていうことが分かっているにもかかわらず、ユダがあえてですね、ここで自分から出て行って、神様がしもべどもの罪を暴かれたんですって告白しているっていうことなんです。このことじゃ自分には何も罪ないし盗みもしてるわけじゃないけれども、我々はもうそれほどまでに醜い、もう汚いことを平気でこれまでしてきました、何を言われようともう何も弁解もできないものですっていうふうにも砕かれた謙虚なものへと変えられているんですね。
僕は Remember how Judah will be transformed later on?
You know, when Joseph tested the brothers and insisted Benjamin stole the silver cup, that was Judah who said this, Genesis 44:16. What can we say to my Lord? Judah replied, what can we say? How can we prove our innocence? God has uncovered your servant's guilt. But they didn't steal the cup. They didn't steal the cup, but Judah knew, and Judah knew they were falsely charged. But he dared to say here, God has uncovered your servant's guilt. Now, at this point, he was transformed. He was changed to a person with humility and stand up on behalf of brothers and confess, well, I haven't stolen anything since then, but we have done ugly, dirty things. Like that, with that scruple. Whenever you say we are the ones who can make excuses. ですので、ユダはですね、まあ、いろんな、痛みですとか苦しみを通して、まあ、先ほどの段階ではこう自分の罪が見せられているわけですけれども、まあ、その時にですね、今まで、人のせいにばっかり、してきたわけですけれども、神様は本当のですね、自分の姿が、暴かれて、そして謙遜のものへと砕かれた、変えられていったということです。ですので、今日の38章っていう箇所は、起こっている出来事っていうのは、まあ、神様がもともと我々が命を受け継ぐために作ってくださったこの世界の中に人間たちがですね、もう自らのもういろんな思惑ですとか、あるいは欲望ですとか、そのもので割り込んでですね、そして、自分勝手にそれを操作しようとする姿が描かれているんではないのかなというふうに思います。オナンですね、オナン、自分の損得感情ばっかり考えて、得にならないからって言って、罪を犯してしまう。そうなハマルですね、もう何とか子供を産みたいっていう、もう一瞬で遊女のふりまでして罪を犯してしまう。ハマル、ユダですね、自分の欲望を満たすために、嫁とも知らずにですね、遊女を買うっていう不貧困を犯してしまう、そういうユダですね。けれども神様はそんなユダでさえも憐れんでくださった。ユダが陥っていた失敗をも通してなおも主の器に整えようとされてたっていうことなんです。そしてこの神様はですね、私たちもですよ、このユダを憐れんでくださったように、私たちのことも憐れんでくださっておられるっていうことだと思います。こんな箇所がヘブライの13の5節にあります。私は決してあなたから離れず、決してあなたを置き去りにはしない。第2テモテ2の13です。私たちが誠実でなくても、キリストは常に真実であられる。キリストはご自身を否むことができないからである。 So Judah's true self was highlighted through struggles, through wounds. Well, he had been blaming others until now, but God revealed Judah's true self and changed him to be a person with true humility. I think we see in this story, in the blessed world where God gave us to inherit lives, humans broke out by their own desires, by their own thoughts, trying to manipulate by their self-centered thoughts. You see, Onan, who had done a profit and loss arithmetic and had committed a sin because he thought he wouldn't earn anything. Tamar, who pretended to be a prostitute to dare to bear a child and had committed a sin of immorality. Judah, hired a prostitute not knowing she was his son's wife and committed a sin of immorality in order to fulfill his lust. But But here the hope. Still God was merciful to Judah. And through Judah's failures, he was trying to transform Judah to be a man with true humanity. Thing is, as God was merciful and graceful to Judah, he is merciful to each of us as well. Never will I leave you. Never will I forsake you. Hebrews 5:5. If we are faithless, he remains faithful, for he cannot disown himself. 2 Timothy 2:13. 最後にもう一つですね、新約聖書のマタイの一章をちょっと開きたいと思います。Finally, let's open Matthew 1.イエス様の系図がここに書かれているわけですけれども、 With the genealogy of Jesus Christ 一章の一節から三節まで一緒に読みますかね。一章の一節から三節まで、アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図。アブラハムはイサクを設け、イサクはヤコブを、ヤコブはユダとその兄弟たちを、ユダはハマルによってペレツとゼラを、ペレツはヘツロンを。はい、それまでです。ありがとうございます。ユダがこの罪ですね、こうもうこの前の罪とか失敗とか犯したにもかかわらず、このユダこそがアブラハム、イサク、ヤコブの神様の約束を引き継ぐものとされたんだって、いうことなんですね。そしてユダだけじゃなくてタマルの名前もここに書いてますよ。そしてユダ、とタマルの間に生まれた子ペレツ、出し抜くもの、割り込むものっていう意味がありますけれども、その3名が主イエスとイエス・キリストの この誕生のこの系図の中に置かれているっていうことですよね。ここに私たちはこの人間の罪の中に神様の恵みが割り込んで入ってくださったっていうことを見ることができるんではないのかなっていうものですね。神様が人間の醜い罪の織りなす世界の歴史の中に介入してくださった、罪と咎のこの連鎖を断ち切って、そこで神様ご自身の身胸を貫いていこうとされるっていうことを、今日のような箇所からも我々、見て取れることができるのではないのかなっていうことが、思います。 Let's read verse 1, 1-3 NIV. This is the genealogy of Jesus the Messiah, the son of DavidThe son of Abraham. Abraham was the father of Isaac.
Isaac was the father of Jacob. Jacob was the father of Judah and his brothers. Judah the father of Perez and Zerah, whose mother was Tamar.
Perez the father of Hezron. Yeah, so in spite of Judah's failures and sins and weaknesses and mistakes, he was included in the line of genealogy for the blessing of the gods.God of Abraham, Isaac, and Jacob, and Judah, and also Tamar, and also their son Perez. Perez means what? The one who had broken out, a place in the genealogy of Jesus Christ. So I think here we can see the mercy of God who broke out in the sin of humans.God had intervened in the history of human beings, the human history crossed by our sins. He had cut off the chain of sin, iniquity, and still carries out his will. 神様は我々が素晴らしいものだから救われるっていうことじゃないですね。逆ですね。我々救いようのないものだから神様の恵みをいただくようなものではないとしても、我々を神様の子供として受け止めてくださった、救ってくださった、それが十字架ですよね。もうこのぐらいの手を広げて十字架、イエス様の手と思ってください。もう
万人を救ったよ、私の血によってあなたを救ったよ、それがイエスの救いであると思いますね。その救われたっていうその自覚こそが我々を整え、我々を砕いて、我々を導いて、我々をその恵みと憐れみの中で生かしてくださって、契約いただいて、希望いただいて歩いていくことができるのではないのかなと思います。皆さん、この恵みと憐れみの中に生きてますか？ユダはですね、決して褒められたようなものではありませんでした。けれども神様はこのユダもイエス様の系図の中に加えてくださったんです。そして同じようにですね、この私たちも神様の子供に来てくださる。いろんな弱み、いろんな醜さを持った私たちの上にもまた神様の恵みが降り注がれるんだということを教えられるためではないのかなというふうに思います。神様はあなたのことも憐れんでくださる。この恵みの中に生きていきたいなというふうに思います。So not because we are great, not because we don't sin, not because we are right, but because we are sinners, because we are weak, because we are sinful, He saved us. He came to save us. We are not qualified to receive His grace, but He accepted us to be His child. Lord Jesus Christ, He opened His hands like a cross on the cross.To save all the people, all the human beings. And he said, I saved you already. If you accept that, you are saved. You are already saved. And I think when we understand that we have peace, he can mold us, he can guide us, he can lead us, we can live in his grace and mercy. Do you live in this grace and mercy? Do you live?Judah is not a person who we should admire, but God included this Judah in the genealogy of Jesus Christ. Is it because he wants to tell us his mercy and grace is poured out onto us, who similarly have their weaknesses as well? God is merciful to you as well. We like to live in this grace, mercy of God.